生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。 MC の、
はい、金沢秀明こと秋です。そしてアシスタントは
務めます山崎彩子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回6回ではね、カリコ先生の大学時代とちょっとしたね、デートするっていう、
そうですね、
初めて授業をサボるみたいなね、はい、授業じゃないですね、宿題をサボるっていう、
宿題をサボるというですね、努力の人だったカリコ先生がついにサボることを覚えたというですね、
ね、そんな話がありましたね。じゃあいよいよね、
はい、人生サボってばっかりだったので逆にびっくりですね。
いやね、本当に、はい、でまあ、この今回第7回はあれですね、大学を卒業した後の話になっていくんですかね。
そうですね、はい、いよいよ研究者へということに、はい、はい、入っていきます、う
ん、で、はい、お願いします、う
ん、はい、ハンガリー科学アカデミーでですね、奨学金を獲得したカリコ先生ですね、まあ、奨学金獲得したということで、アカデミーのですね、研究所ならですね、どこでも研究してもいいよという、うん、まあ、そういう資格も得たらしいですね。
うんうん、
で、もう学部の卒業を待たずにですね、まあ、飛び級みたいな感じなのかなと思うんですけども、
うん、
セゲト大学から近いですね、生物学研究所というところに通い始めた。ああ、そうです。
じゃ大学中からも研究所に、もう研究者のようなことをしてたってことですね。
そうですね。はい。うん、そんな感じになります。で、当時ですね、ユネスコとですね、うん、国際連合開発計画っていう、まあ、ところがですね、お金を出して作ったですね、うん、研究施設がですね、まあ、ここのアカデミー、だった、アカデミーというか、生物学研究所だったらしいんですけれども、
うんう
ん、まあ、東側世界に、でありながらですね、西側の研究所にも負けない、立派な設備が整ってたそうです。で、ここに所属しているですね、ハンガリー中の優秀な研究者、科学者はですね、うん、西側もですね、全然行けたみたいなので、西側の研究所とか学会とかに行ってですね、うん、学んだ知識を持ち帰ってきたというところで、うん、まあ、非常にレベルの高い研究所だったみたいですね。
すごいいい環境が近場にあったってことですね。
そうですね。
うんうん。
で、最初にですね、派遣された研究室ですね。うん、ここが、魚類養殖研究所に、一時行ってたという話をしましたけれども。
はい、行ってたところ。はい。
はい。そこのまあ、そこの関係ですね。そこの、魚類養殖研究所に派遣してくれた、生化学者の、アルカシュ・ティボル。アルカシュティボルですね。うん、ちょっと難しい名前ばかりなんですけど、はい。
うん、
まあ、脂質の研究室だったんですけれども、まあ、うん、こういった先生とですね、あとまたいろんな研究者と共同研究も行ったそうなんですね。
へー。これはたまたまなんですかね。
いや、やっぱりあれですかね、魚類に、はい、養殖に行ったおかげの縁だと思いますね。
あー、すごい。いろんなところへこう繋がってくるんですね。
つながってきますね、本当に。
うんうんうんうん、
で、まあ、この中で、共同研究した中でですね、印象深い研究者っていうのが何名かいらっしゃる中で、うん、特に、印象深かったのが、うん、コンドロシ・エーバという方とですね、ドゥダ・エルネっていう方ですね。
は
い、
うん、
まあ、この辺別に、名前を覚えてくださいってわけじゃなくて、なんか、うん、ヨーロッパの名前って面白いなと思って書いて、台本に書いたんですけど、
はい。
まあ、はい。そういった方と一緒に研究したみたいです。はい、
うん。
で、まあ、ティボルにですね、お父さんと話したらですね、うん、顔を輝かせていたらしいんですけども、うん、僕も子供の頃に肉屋になりたかったんだよ、つって言ったらしいですね。
脂肪が好きだから。
なんでですかね。肉屋になりたかったから脂肪に行ったんですかね。どっちが先にどっちがとかわかんないですけど。
おー、なるほど。
で、実はですね、この脂肪油っていうのがですね、うん、この まあ、将来ワクチンを作るところでもですね、非常に重要な要素になってきます。まあ、ここら辺の知識っていうのは非常に重要になるんですけれども、ベクターって呼ばれるですね、遺伝子をですね、細胞の中に運び屋、ベクターって運び屋っていう意味なんですけど、まあ、これ、どういったもので運ぶのかっていうので、例えば、ウイルスの遺伝子を潰して、ウイルスの核は表側だけども、中身は、送りたい、DNA とか RNA に変えちゃうっていうですね、ウイルスベクターっていうようなものがあったりとか、もう、あとは、細胞の中にですね、直接小さなマイクロインジェクションっていうんですけど、針を刺して、DNA とか RNA を直接注入しちゃうとかですね、まあ、いろん、様々な手法が考えられるんですけれども、その中でリポソームっていうものがあります。で、これどういうものかっていうと、細胞自体はですね、脂質二重膜っていうですね、まあ、リン脂質って呼ばれる脂質ですね、脂肪の、まあ、油の膜で細胞っていうのは覆われて、細胞っていう小さな構成単位を作ってるわけですけれども、この全く同じですね、その細胞膜と同じ、まあ、油の膜ですね。小さな膜の中に DNA を閉じ込めておいて、もしくは RNA を閉じ込めておいて、細胞の上に振りかけてやるとですね、油が浮いたスープの油をお箸の先とかでちょんって叩いて、ひっつけるっていう遊びやったことないですかね。
あります。
子供の時僕はあれをどんだけ大きいのを作るのかっていうので、よくやってて、で、お母さんから、いい加減食べなさいっつってよく怒られたんですけど、あれと同じことが起こります。なので、DNA がくるまれた油の膜は、細胞の膜とぶつかるとですね、同じ脂質膜なので、融合してひっついてですね、で、一つの大きな、まあ、一つの膜になるというところで、そうすると、DNA の方が、まあ、入ってた方ですね。まあ、これがリポソームって言うんですけども、リポソームが、まあ、細胞から見ると割れてですね、その中に入ってる DNA が細胞の中に入ってくるみたいな、そういう現象が起こるんですけれども、これで、まあ、これはリポソームのベクターという形になりますね。これは脂質でできている膜になりますので、脂質研究っていうのが、まあ、ここで非常に重要な要素
なる
な
ほ
る。
ど
まあ、
ね。
彼女にとって非常に重要な要素になります。まあ、このリポソームに、薬とか、酵素とか、DNA とか、RNA を入れて、細胞に届けようと。そういうような、研究ですね。まだ、この時にはまだそういう考えがあっただけで、実際できるかどうかっていうのが全く、わかんなかったんですけど、それをですね、カリコたちは取り組みます。で、
そっか、
リポ
なる
ソー
ほ
ムと
ど。
いうような、まあ、ものはですね、1965年に、発見されたわけですけれども、リン脂質ですね、これが、原料になるわけですけれども、まあ、脂質二重膜って、さっき細胞膜のことを言いましたけれども、これ、主な原料はリン脂質になります。で、主な原料とか、まあ、リン脂質でできているものが、細胞膜なんですけれども、これをですね、この原料がですね、ハンガリーではですね、西側では簡単に手に入るらし、はい、当時手に入ったらしいんですけれども、ハンガリーでは、鉄のカーテンですね、に遮られて購入することができなかったみたいなんですね。で、共同研究者のですね、エネルがですね、考えたんですけれども、近くの食肉処理場に行って、牛の脳みそをもらってこようと。脳みそっていうのは、まあ、油の塊でもありますので、ここからですね、いろいろな処理をして、で、それからリン脂質を取り出せばいいじゃないか。なんか、
作る。
魚類研究所と同じですね。
本当ですね。たくさんエチルないから作るってい
それと全く同じ感じで、牛の、まあ、牛の脳から作るみたいな感じですね。たくさんエ
全身
チ
脱い
ルを
で出
米
す
から
か
作っ
な。
た後じゃないですけど、これは本当にもうまさに牛の脳から、いろんな有機溶媒を使ってですね、 分離していって、最終的に純粋な輪質を取り出すということをやったみたいですね。で、これでやっと材料が揃ったというところで、
なるほど。
いよいよリポソーム作れるぞというふうになりまして、そこにですね、DNA、プラスミ、まあ、正確に言うとプラスミの DNA っていうものですけれども、それをですね、封入して、で、培養細胞の上に振りかけてやると。で、このプラスミド DNA の中にはですね、その細胞自体が作らないであろうタンパク質の情報を書き込んでおくんですね。まあ、例えば、人間の細胞、培養細胞であればですね、そこに、昆虫の、しか作らないタンパク質の情報を、DNA で書き加えておいて、それを送り込むと。例えばそういうことをしてですね、で、振りかけた後に細胞をすりつぶして、タンパク質を分析してみてですね、昆虫しか作らない、例えばタンパク質を作ってたら、あ、これ DNA、送り込んだ DNA がちゃんとワークしたんだと、ということが証明できますけれども、まあ、そのような実験をやったわけですね。で、そしたらですね、細胞の中に、送り込んだであろう DNA の情報から作られたタンパク質っていうのが分析の結果見つかったということで、このリポソームの実験はもうまさに成功したんですね。
すごいな。
まあ
後
本当
ろ
に、
の方から。
脳からまずリポソーム作って っていうところで、はい。ついに成功したっていうことですね。で、お父さんにですね、このことを報告するとですね、すごい、生物学のことは、なんちゃ分かってないわけですけれども、すごい喜んでくれたみたいで、で、お前は、すごい褒めてくれたみたいでですね、お前は、タクトっていうのは、探索者っていう意味らしいんですけれども、お前は探索者だなと、タクトだなと、お前が、は、ずっと今までお父さんのポケットの金を、タクトをしてたけども、今はずっと重要なものをタクトしてるなって言って褒めてくれたらしいです。
ポケットの中でタクトしてたの？
まあ、タクトしてな かっ
そ
た
ん
とは
な。
思うんですけど、まあ、ポケットのお金で暮らしてたっていう意味でしょうね、きっと。
ああ、なるほど。
は
そこか
い。
ら成長したなっていうことですよね。
それが今はもっと重要なものを探索してるんだなっていうので、褒めてくれたっていうことですね。もう、方にはこの基礎生物学者になってからですね、この言葉を心に刻んでるらしくて、で、私は、誰も知らない真実を探索するタクトですね。もう、まさにこれ科学者ですよね。誰も知らないことを知りたいからこそ科学をやって、実験をやって、真実にたどり着く、っていうのを私はやるんだと。そこに道がないわけですよね。見習うべき、手本もないわけですよね。で、何を探しているのか、それがあるのか、どうやって発見すればいいのか、そしてそれが見つかるのか、っていうところが、何もわからないけども、それでもやるんだと、探索するんだと、いう、まあ、その基礎生物学者としての、もう真理をですね、これこそが私がやるべき道だというふうに、まあ、心に刻んだそうです。
素敵なお父さんですね。なんか、
いやー、本当素敵なお父さんで
根
す
本的
ね。
な原理のところを評価するっていう。
もうなんか、このお父さんにしてこの娘ありなんだなっていう
ねえ、本当で
感
す
じがし
ね。
ますね。で、これでこの、細胞にですね、リポソームを使って、送り込んだ DNA で、まあ、そういう手法を使ってですね、何か細胞に違うタンパク質を作らせるということができるんだということを証明した、まあこの、まあ証明したというか、できるということを本当に実践したっていうんですかね。これを、できたお祝いをですね、研究室の人たちと一緒にですね、祝おうということで、お父さんがですね、卒業祝いの時に作ってくれてたソーセージですね、それを、実験室のビーカーでお湯で茹でてですね、で、白衣のまんま、みんなで、食べてお祝いしたそうです。
アルコールランプで熱したのかな。
いやー、そんな感じなんでしょうね、おそらく。アルコールランプなのか、ガスバーナーなのか、
ね、ガ
で
ス
す
バーナー
ね。
かわかんないですけど。
はい。
へえー。
で、
す
まあ、
ごいな。
とりあえず、大学をですね、卒業せずにそのまま研究者になった、研究所に入ったっていうところですけれども、まあ、大学の学生であることは変わりなかったんですが、いよいよ大学を卒業する時期になりまして、で、そうすると寮を出ないといけないというところで、はい、大学を卒業してですね、いよいよですね、部屋を探すっていうところなんですけれども、クラスメイトだったですね、アンナっていう子と一緒にアパートを借りて住んだそうです。
素敵
で、
な
同じくです
パート
ね、
ナー。
はい、ベーラですね、お
お、
付き合いをしてた
はい。
ベーラも、
はい。
高校をですね、同じ年に卒業したみたいで、研究所があったスイレトからですね、30キロ離れた、イシュテレクというところの、にある実家の方に戻られたみたいですね。で、セゲトにはですね、電話ケーブル工場で、セゲトにある電話ケーブル工場に働きに、来たらしくてですね、で、仕事の合間合間に会いに来てくれたりしたそうです。で、彼の卒業式でですね、彼のご家族に初めて出会ったということです。
そうなんだ。ずっと順調に続いてるわけですね、じゃ
そうですね、順調に続いてる感じですね。で、博士号をですね、取得するために、まあ卒業後、博士号を取得するという道になっていくわけですけれども、そのためにですね、カリコはですね、さらに数年間ですね、研究所で、働き続けることになります。で、さっきのですね、リポソームのテーマとは別のテーマですね、もう並行してやってた、やることになるんですけれども、それがですね、インターフェロンシステムですね、インターフェロンというものを研究することになるという形ですね。B 型肝炎とか C 型肝炎とか、ああいったのってウイルスが起こしますけれども、それをこう治療するために、インターフェロンっていうのがあるんですけれども、そんなのって聞かれたことあります？
一応一通り学びます。
あ、やっぱり、薬学部で学ぶって感じですかね。なんか僕これ、結構、もう社会人になってたかな。インターフェロンが、肝炎治療に使えるようになりました。なんか、それで、まあ、っていうニュースはすごい覚えてるんですよね。なんか、インターフェロンってなんじゃそれっていうので、それまで、なんていうんですかね、ウイルスに対しての、対策っていうのがあんまりないから、まあ、風邪とかも、ね、風邪薬とかもよく、あれは対症療法だよとかって言いますけれども、それが、初めてぐらいなのか、ちょっとすいません。ウイルスに対しての薬って他にどういったものがあるのかとか、歴史とか詳しく知ってるわけじゃないんですけど、まあ、これを、発見されて、しかも治療薬として使われるようになったっていうのは、僕にとっては結構衝撃だったのが覚えてるんですけれども。
そうですね。
で、はい。で、まあ、ちょっとインターフェロンについて説明するとですね、まあ、インターフェロンっていうのは、まあ、タンパク質の一種なんですね。で、これ、もともと生体内に存在しているウイルスに対する防御反応で、まあ、それを薬に応用したっていうような形になるんですけれども、ウイルスですね、に感染してですね、まあ、ウイルスの中にはですね、RNA を遺伝子として持っているものが多いんですけれども、まあ、DNA を遺伝物質として持っているウイルスもいますし、RNA をこう遺伝物質として持っているウイルスもあるという形で、まあ、DNA ウイルスとか RNA ウイルスというふうに言いますけれども、RNA、ウイルス由来のですね、RNA を感知する、生体が感知するとですね、分泌される物質がインターフェロンになります。で、カタリンがですね、この研究室に入った時にですね、ロンドンのですね、イアン・カーっていうは、あの、博士ですね、2-5-5アデニル酸、というですね、まあ、これすごい小さな特殊な RNA なんですけれども、それがですね、RNASL っていうですね、ものを活性化させて、RNSL っていうのは、RNAS っていうのは RNA を壊す酵素っていう意味なんですけれども、それの L 型っていうんですかね。RNSL っていう、まあ、名前の RNS ですね。 これが、まあ、活性化して、ウイルスの RNA を分解するっていうことを発見したんですね。ちょっと、すいません、ややこしい話なんですけれども。で、でまあ、ちょっと台本の方にはですね、化学式、今、2-5ダッシュアデニル酸っていうのがどういうものかっていうのをちょっと、出してるんですけれども、これ、通常のですね、RNA っていうのはですね、まあ、3ダッシュ、5ダッシュって言って、まあ、この、これ、口で説明するのはかなり難しいな
難しいですね。
難しいですね。まあ、糖が、まず、DNA とか RNA はですね、糖が、一つあるわけですけれど も、
はい。
それが、まあ、糖がですね、酸素を一番上にして、五角形の形をしてるんですね。で、それの、五角形の形っていうのは、まあ、あとは、O が一番上で、C が1、2、3、4っていうふうな形でついてるんですけれども、これのですね、右回りにですね、1個目、2個目、3個目、4個目みたいな形で、番号がついてるんですね。で、まあちょっと、3つ目の、端っこと5つ目の端っこが隣同士でひっついてるっていうふうに思ってください。で、それがですね、2個目の端っこと、2個目の、まあ、C ですね、と5個目の C で、ひっついてるっていうのが2ダッシュ、5ダッシュっていうような形になりまして、まあ、だからこの言い方で言うとですね、通常の RNA っていうのは3ダッシュ、5ダッ、ハイフン5ダッシュ、アデニル酸っていうことになるのかなと思うんです。アデニル酸じゃないですね。アデニルは A だけなので、何酸っていうんですかね。まあ、普通だと3ダッシュ5ダッシュのつながりなんですけれども、2ダッシュ5ダッシュの A だけのものが、この特殊な、RNA っていうことになります。っていう、ちょっとすいません。かなり端折、あの、ややこしい説明で。また、想像してくださいというか、調べて、気になる方は、ぜひ、ネットかなんかで調べてください。すい
そうで
ます せん。
ね、ちょっと心の説明に関してはちょっと難しいですけど。
難しいですね。はい。で、まあ、そういう、ちょっと特殊な小さな RNA がですね、RNSL を活性化させて、ウイルス RNA を分解するということが、まあ、発見されて、まあ、それが、インターフェロンの、まあ、役割なんですけれども、カタリンはですね、この小さな RNA ですね、2-5A ですね、の、を、先ほど出てきたリポソームですね。ピスト二重膜、小さな膜の中にですね、これを閉じ込めてやって、体内に送り込んだらですね、ウイルス治療に使えるんじゃないかなっていうふうに考えたんですね。で、これをですね、クリアするにはまず2つの課題が、あります。まず1個目がですね、まあ当たり前ですけど、資金ですね。研究資金がないとダメです。
研究資金。
で、ただですね、これはチームのイエネっていう研究者がですね、産業界にツテがあってですね、で、レアナル社というですね、ハンガリーの製薬会社に支援を依頼したんですね。そうするとですね、これって、成功すれば非常に、新しい抗ウイルス薬になるなということで、レアナル社は乗り気で資金を出してくれた、そうです。
先見ので
、
明があ
二
る
つ、
感じですね。
そうですね、先見の明があるというか、ね。そんな感じですね。で、2番目としてはですね、やっぱりこう、設備が整った実験室がないといけないというところなんですけれども、チームの他のメンバーですね、がですね、有機化学者ばかりだったんですね。で、生物学者はカタリン、一人だった。なので、抗ウイルススクリーニング用のですね、まあ、どういう実験をすればいいのかっていうところが、他の研究者は分かんないわけですよね。有機化学者なので、なんかこう、何か、化学的に合成をしたりとかして新しいものを作り出すのはおそらく得意なんでしょうけども、それを生物、その作ったものを使ってですね、それが薬になるのかどうかっていうですね、効果を測定する方法とか、そういったところが、もう分からないというところで、それはもう若い方一人に、で、やることになったということですね。ただ、非常に問題なのがですね、1978年ですね、私、ついに生まれまして3歳になってますけれど
お
も、その時にはですね、のハンガリーは実験室用のですね、設備を売ってるというところもなければですね、実験に必要な試薬を販売している というところもなかったそうなんですね。
ん。
なので、いろいろな研究室を訪ねてですね、どういう設備が必要なのかっていうのを見て歩いて、で、手伝ってくれそうな人にはとにかくお願いをしたということですね。こういう研究室の立ち上げっていうのが大学生、大学院生ですね、の方にとってはすごい勉強になったそうです。
なるほど。
今はもうこのあたりね、もう、全部業者の方で、こういうことを専門にやってる、人たちっていうのもいますので、先生、研究室立ち上げたいんだったら、こういう設備が必要ですねとか、この実験するんだったらこれ必要ですよとか、もう図面引いてどこに何を置くとかですね、そういったのまでやってくれるわけですけれども、この当時はもう、研究者自身がそれを
すごい
デ
な、
ザイン
これ
し
は研
て
究者た
やら
ち
ない
の
といけないっ
手探
てい
り
う感じ
で。
ですね。
大変だな。
いやー、本当大変ですね。何もない時代
ね
に。
え。
あ
もう
と、
研究だけをしてるわけにはいかないですもんね。
そうですね。材料も作らないといけないですし、牛の脳みそから。
すご
い
いな。
やー、本当、
それ
そう
で
です
ももう
ね。
諦めずに、ね、やってい
はい。
くんですね。
ということですね。で、あとですね、カタリン自身が、魚類のところで脂質の勉強したりとかはしてたんでしょうけれども、ウイルスについての知識はあまりなかったみたいなんですね。なので、ウイルスについてとにかく勉強したみたいです。ウイルス、勉強すればするほどよくわかったらしいんですけれども、ウイルスはですね、めちゃめちゃ小さいのにですね、何億倍もでかいですね。我々の
そうで
命
す
を
ね。
奪うこともあるというところで、こんな単純なものがすごいんだな、いうふうな感じだったらしいんですけど、逆にですね、ちょうどこの当時ですね、人間もウイルスに一つ勝利をしてます。1977年ですね、このカタリンが実験設備を作ったりとかっていうので頑張ってる1年前になりますけれども、僕が2歳の頃ですね、ソマリアでですね、最後のですね、自然感染をした天然痘患者っていうのが報告されています。これが最後ですね。これ以後、天然痘はなくなるんですよね。もう世界中を苦しめ続けた天然痘ですけれども、これが、ついに報告されなくなりました。そして、1980年ですね、WHO が、天然痘の撲滅を宣言しております。
いや、このニュースは割とそのカリコ先生にとっても衝撃だったんだろうなと思って。
そうですね。
ウイルス
そ
に
し
とって。
て僕、この、話をですね、台本作ってて思ったのが、天然痘って僕が生きてる時代でもまだ存在してたんだなと思って、
ああ、なるほ
ちょっとびっくりしましたね。
ど。もうね、今や絶対に話に出てこない病気です
そう
もん
です
ね。
ね。歴史もの読むと、やっぱり天然痘の話が出てきたりとか、それこそ言葉の中でもね、アバッタはエクボとかって言ってね、可愛い子のが天然痘にかかった後のアバター、もうなんかエクボみたいに可愛いもんだよっていう、そういうことわざみたいなもんですけれども、こんな言葉もね、もうなくなって、アバタっていう言葉をもう使わないですもん
もう
ね。
使わないですもんね。
ね。なんかあるのは知ってるけどみたいな感じです
そう、
けれ
あ
ど
ん
も。
な知ってるけど。
ですね。はい。とりあえず、こんなところで、キリがいいところで終われればと思
そうです
いま
ね。
す。
まあちょっとこの回は DNA のまあ、構造の話から入ってきたので、ちょっと難しいところもあったんですけど、まあ、その
そうです
ね、エク
ね。
ボっていう。
セントラルドグマとかも言葉で説明するのってどうやって説明すればいいんだろうちょっと 今思いながら
そうです ね、
で
なん
も、
て言ったらいいのか、どうやら。
このあたりちょっと説明しないと、この先がわかんないんだよなって思いながら、とりあえず はい。ちょっとわけのわかんないところも説明を試みてみましたけれども、はい。
ちょっとね、専門用語的なものも出てきましたが、いよいよこうちょっと本格的なそのウイルスというものに立ち向かうっていうね、カリコ先生の話をお送りさせていただきました。ということで、また次回はね、またいろんな 事件が起きるのかな。いろいろと。
そうですね、事件がいろいろと起きます。はい。
はい、ってことをお送りされていこうと思います。またよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
はい、失礼します。